ハッピーライフ。この時間はそらち歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ今月も、お塩先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今月のお客様はどなたですか？
今回初参加です。はい、地域歯科、担当理事の伊藤君博先生、砂川市の伊藤歯科医院院長伊藤君博先生ですね。
はい、伊藤先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
伊藤先生ね、お姿は空知歯科医師会 の, あのいろんなところで、
はい、
お見受けさせていただいてまして、先生なんか照れてらっしゃいますか？
あ、ちょっと緊張はしています。
緊張してますか？あのいつもですね、あの背の大きい方だなと。
はい、
ね、
ジャイアント伊藤です。
ジャイアント伊藤、
はい、いやデカさはもう空知の3つの壁の1つかなと思って。
いや183
ちょっとかな。
あ、そうですか。じゃあうちの局長ぐらいですよね。
そうですね、横幅は全然違いますけどね、うん、
あの肩幅がしっかりされてるというか、う
ん、あのもともとあのスポーツマンで、
あ、やっぱりそう、
アメリカンフットボールやってました
少しだけですけど。
え、本当ですか？
はい、とりあえずはやってました。
かっこいい。え、それは大学時代ですか？
大学時代、高校はそういうのはありませんので、
う
ん、大学から。
そうですよね、大学、
はい、なかなかね、高校でアメリカンフットボールある高校少ないですからね。
ラグビーとかだったら聞いたことあるけど、そうですね、それも少ないですよね。
特にこの辺ではあんまりないですね。
聞かないですよね、うん、昔の元彼がアメフトが大好きで、ハーフタイムショーとかテレビで見るのがすごい好きで、そのために衛星放送を入れてたっていうぐらいだったんですよ、遥か悲しい昔。
衛星放送があった時代の、
ま、そう彼氏です。
っていうことは割と古くはないわけですね。
そんななんかこう今でも十何年以上は経ってますけどね、
はい、
なんかちょっと思い出しました。でルールが分かんなくて、
まあそうですね、分かりづらいですよね、アメリカフットボール ね、
あれ分かりづらいですよね。
いや、やってると慣れねえ、分かるってくると思うんですけど
サッカーとどっちが分かりづらいでしょう。よくサッカーはオフサイドが分からないって言って、分からない言われるんですけど、
いや、どっちが難しいのかっていうのはやってるとちょっと分かると思うんですけど、
アメフトってあれ陣取りゲームみたいですよね、見てたらね。
そうですね、
そうですよね、
はい、
どこまでボールがいって、うん、その陣地を取れるかみたいな。
4回の攻撃に対して10ヤードを進めばいいっていうだけの話なんで、うん、それが成功できればもう1回4回の攻撃権が与えられるっていう風になってるんで。
はあ、知らなかった。結構あのワイルドなスポーツと聞いてるんですが、痛い思いしたことなかったんですか？
いや、痛い思いはしょっちゅうありますよ、はい、
ありました、
はい、
先生手先使ったりする勉強をしてるのに大丈夫だったんですか？
あ、指の骨は1回だけは折ったことありますけど。
折ったことあるんだ
まあ学生時ですからまだ仕事してませんからね。
あ、そうかそうか。いや、なかなかほら、こういう話ってこういう場所でないと先生にね直接病院で聞くこともないですしね、
う
ん、なかなかアメフトをやってたことがある人なんてい
ないですよ、なかなか。
ですよ、
いや、割と医療大学の方でも、うん、安倍先生という先生もやってました
あの安倍先生ですね、
はい、
あの私と押尾先生の間じゃもうかなりツボな安倍先生ですね、
はい、今までこのコーナーで唯一取り直しをした先生です。
そうです、そうです、はい、もうとってもなんか可愛らしいというか
もう舞い上がってました、
はい、いや、でもあの回あの回で楽しかったですよ。
いやいや、非常に反応良かったです ね、
あのこの間も、ね、こう私ベロがね筋肉だって知らなくてで看護師の卵の女の子に、いや知らなかったさって聞いたら、すごいなんか何菌かまで説明されたんですよね19歳に
そうですか、
その筋肉はですねってもう事細かに説明されて、いやもうタジタジでしたよ。
そうですか、
人生の大先輩なのにと
まあね、けどあんまりね、ベロが筋肉だってことを知ってる人も少ないかと思いますけどね。
伊藤先生、医療関係以外で私ねベロがね内臓だと思ってた、内臓の一部だと思って、
まあ、発生的には一緒なのかもしれませんけどね
あれはびっくりしましたね、先週はもうみんなでポカーンとされることだらけだったんですけど、先月は
まあまあまあその辺は、
はい、今月はね、はい、何が聞きたいって伊藤先生に何が聞きたいって言われた時に、自分で歯磨きを毎日してて、歯磨きの正しいやり方何回もやってるはずなんですけど、うん、また忘れちゃって、あれこの歯ブラシの方向どうだったっけか、何回だったっけかと思って、今回はちょっとおさらいで、
はい、
もう一回ちゃんと教えてもらおうと。これまたやってすぐ忘れちゃうかもしれないけど、
いや本当に皆さん結構真剣に聞いて、うん、よしっていう風に思って多分家帰ってやられると思うんですけど、そうそう、毎日やってるうちにあれどうだっけって思う方もかなりいると思うんですよね。
あれこれでいいのかなと思って、でちなみにね、はい、歯の間の歯間ブラシっていうのは、はい、歯磨きの前にするんですか後にするんですか先生。
まあどっちでも、
どっちでも構わないと思いますけど。
あ、どっちにやっても構わないんだ。
だけど僕的にはまず歯ブラシをやってもらって、はい、歯間ブラシで間取って、うん、また歯ブラシで仕上げてもらうというパターンがおすすめかなと思います
最後にもう一回歯ブラシが来るんですね、はい、それは知らなかった。でちなみにこれは昔鉛筆を持つように持つんだよって言われたんですが、持ち方はそれでいいんですか。
まあ、持ち方いろいろありますけれども、自分の使いやすい持ち方で、どういう持ち方が正しいっていうわけじゃないので。
あ、そうなんだ。
一番歯ブラシの、しやすい、ただ鉛筆持つように握る方が、多分普段から、字を書くたびに、鉛筆を握るその形っていうのは、はい、先が動かしやすい、握りだと思うんですよね。
あ、なるほどね、先生声出して返事してくださいね。あうんうんって深くうなずいてくれたんですけども、はい、これね、ついつい子どもの時にこうテレビで見たこう握り込んじゃうっていう、
グーで握っちゃうってことですね。
この磨き方してる人もすごい多いと思うんですよね。
まあ中にはいらっしゃるかもしれない。まあそれできちんと磨けてればいいんですけれども、
すごいね、こすってるんですよ。
それはちょっといけないと思いますけどね、
こすりすぎちゃいけないんですよね。
やっぱり歯茎に傷つけるとそこからやっぱり痛みが出てきますし、大きいストロークで磨くと、
はい、
歯にやっぱり削れてきたり、長い目で見ると削れてきたりとか、知覚過敏とか起こしてくるんで、
はい、
それはよしての方がいいと思います。
そっか、じゃあ、まあ、こう持ってはいいんだけども、うん、少しこう力を抜いて磨いてあげないと。
毎回言ってますけど、とにかく、3つ言いましたよね。
忘れた。
何回か何回かっていうか結構何回も言って、3つ気をつけてくれって。
1、
まず絶対に大きく動かさずに、
はい、
小さく小刻みに動かしてくれと。
小刻みに、はい、今やってます。
はい、
はい、
でもう一つ、
はい、
次は時間を長く丁寧に。
ああ、そっか。
とにかくね、ちゃちゃちゃちゃっと終わっちゃう人多いんですよね。うんうん、ただやっぱりね、きちんと磨こうとすると、うん、最低でも10分15分かかってしまうんですよ。
そんなにかかるんですか。
一本一本丁寧にね、はい、磨こうとするとかなり時間かかるんですよね、はい、それを多分皆さんの歯ブラシタイマーで測っていただくと3分磨いてる人っていうのはほとんどいないんじゃないかな。
いない。私もあんなに言われてるのに2分か3分のみな頑張ってこう1本ずつ磨いてるつもりではいるんですけど。
そうなんです、1本ずつね丁寧に歯の表裏、
はい、
上下全部磨こうとするとやっぱりその最低でも10分15分かかってくるのが当然なんですけれども、うんうん、
かかりますね。
かかりますか。あ、そんなにかかるんですか
こうついてダメだ。マイクに頭
ぶつけてまず持ち方でね、こう立てて磨いてたんですけど違うんですよね、横なんですよね。
横です。
横にして、で軽く当てて、はい、小刻みに 何往復、3往復ぐらいしていけばいいですか。
まあできれば10回以上は
10往復
あの回数は別に決まってませんけれども、最低でも10回ぐらいは、うん、あの往復というか振動させるような形で小刻みにね、
はい、
動かしていただいた方が、
で1本ずつ磨くつもりで
できれば本当はもっとやった方がいいんですけどね、最低でも
最低でもなんです ね、
そうですね。ただ磨くんじゃなくて、やっぱり歯と歯の間に歯ブラシの毛先を入れるように磨いていただいた方がよく、より効果的だと思いますね。
大事なことなんだけどめんどくさいですね。
細かく動かすっていうのはそこなんです。あの大きく動かすとどうしても歯と歯の間に歯ブラシの毛先が入らないんですよ、うん、
はい、
で軽くこう当てがって、その実感場所で小刻みにこう振動させると、うん、毛の先が歯と歯の間、あとは歯と歯茎の境目の部分に入り込んで、うん、かき出すような形の汚れを機械的に落としてくれる、
うん、
マッサージ効果もありますし、そういうブラッシングをしていただくと、うん、より一層綺麗になるんですよね。なので絶対大きく動かすなと。
そうそう
細かく細かく動かせて、
小さく小さく、うん、はい、小さく1本ずつ丁寧に、
はい
はいはい、15分ぐらい、うんうん、15分以上、
15分以上、
そう
長
い。あともう一つ一番気をつけていただきたいのが、はい、絶対力を入れるなと。
あ、これ何度もね、うん、言われてますよね。
とにかく力入れてゴシゴシ磨くと歯茎傷つける、歯の表面を削れる、悪いことだらけです。
いいことないんだ。
ありません。
はい、じゃあもうちょこちょこちょこちょこと力を入れないで一本ずつ丁寧に。
で、
はい、でも力入れなかったら、ほらいつも私歯ブラシをね、うん、なかなか買えなくて笑われるんですけど開かない。これももう3年ぐらい使ってますよ。
長くやってないから。
あ、そういうことか。
間に歯ブラシ入れるとやっぱり歯ブラシの毛先は広がってきますんで、
う
ん、だいたいちゃんと一生懸命磨かれてる人だと1ヶ月に1本はだいたい買えるんじゃないかなと思いますよ。
ね、毎回言ってるでしょ。他の先生が来ても必ず
同じこと言われる。初めて来た伊藤先生にも同じこと言われた。私ね、お正月に変えてるって言ったらね、すごいえって言われて、開かないんだって。これもそうなんですが、開かないんだっていうのを言ったら、それは歯磨きが足りないってことなんですね。
足りないです。
間に入れると開きます。
はい、耳が痛い。そうだとは知らなかった。なるほどね、そっか。じゃあもう自分の歯ブラシを見てて、
歯ブラシですね、
歯ブラシを見てて、あまり傷んでないってことはまだまだ全然足りないぞと。
磨けないってことですね。
磨けてないぞと、
うん、まあ、あとは本当に上手い人はそんなに毛先開かないです。ただもう歯ブラシの寿命としてはもう1ヶ月使ってもらったら、
うん、
いろんなばい菌なんかもね、はい、つきますのでね、そんなにそんなに高価なものを選ぶ必要ないので。
先生いつもそうやっておっしゃいますよね。
歯ブラシに関しては、うん、まあ、電動歯ブラシとか超音波ブラシを使う以外に、
うんうん、
手動の自分でこう手で動かすような歯ブラシに関してはそんなに極端に高いものを選んだからといって、はい、そこまで効果は変わらないんではないかなと、うん、思いますんでね。それよりもやり方、
はい、
歯ブラシのやり方の方が重要だと思いますから、
はい、
安くてもいいですから、もうなるべく、う
ん、
一生懸命、
ちゃんと
一生懸命磨くって言うと皆さん力入れちゃうんでね。
そう、
あんまりね、
首まで頭まで振ってる人いますよ。
丁寧にですね、丁寧に、
はい、
丁寧に長く磨くことを心がけていただくと、
うん、
歯ブラシはあんまり長く僕は持たないと思うので、やっぱり月に一遍ぐらいはまめに変えていかれた方が。
耳が目が痛いんじゃない？耳が痛い。すごいすごい長く持っちゃうんです。全然足りてないってことですね、耳が痛いです。いやでもね、こうやって何度も何度も同じことをこう聞くのはやっぱり忘れちゃうんですよ。世の中そんなもんなんですよ。みんなだんだん面倒くさくなって、
やっぱりだからなのでね、定期的に歯医者さん行って検診受けて、まあ、汚れ溜まってたらお掃除をしてもらって、はい、その時に前にも聞いたんですけど歯ブラシやり方また教えてください、まあ、
はい、
言わなくてもね普通に教えてくれるとは思うんですけれども、うん、歯医者さんでは、
うん、
まあ、何回も何回も はい、同じことを聞いて、忘れたらまた聞き直すというような形を取っていただいた方が、
は
い、
この間ですね、あの若い子ちゃんなんですけど、
若い子ちゃん
20代な若い子ちゃんなんですけど
20代な若い子ちゃん、
うん、あのね、歯医者さんに通ったことがないっていう、うん、虫歯が1本もないっていう子と出会いました。
あの通ったことがないっていうのは、あの検診で見てもらったり汚れを掃除して、あ、そういうことでは言ってい
たことがある、治療したことがないって、はいはいはいはい、だから治療の痛みがわからないって、え、先生もですか、
うん、いや、いっぱい
先生 ありますか、
はい、某お押し押し会員で治してもらったりして
ちょっとほっとしたちょっとほっとした、歯医者さんって虫歯ないのかと思った。でもね、その子はなんか小さい頃からきちっとそれをしてきたのか、うん、あの治療に行ったことがないって言って、
いや、だからこそ多分メンテナンスに通うんじゃないでしょうかね、
はい、
歯が綺麗だから、丈夫だから、あの支障がないから、だからこそ気を使ってもうこの歯を大切にしようと思って、うん、定期的に検診してもらったり、うん、お掃除して、うん、クリーニングしてもらったりっていう、
で、あの決して歯並びが綺麗なわけじゃないんですよ、うんうん、割とこうガタってなってるところもあるのに、うん、一回も治療ないっていうか、すごいなと思って、そんな人いるんだってちょっと感動したんですけど、いらっしゃいますか先生たちの。
それはきちっと歯磨きを、
はい、
頑張ってやってらっしゃる方なんでしょうね。
患者さんの中でもいらっしゃいますか、患者さんっていうかお客様の中でも、
うん、いますかね
先生は遠くを上を見ましたが、
いや、そういう、うん、歯並び悪くて虫歯の患者さん見たことはあんまりないかな。大体はもう虫歯患って通院してもらってるんで、
うんうん、ね、やっぱりこう痛くなってから行っちゃうっていうのも、
まあそうですね、うん、あと新潟、はいはい、前にもお話ししましたけれども、はいはいはい、新潟県っていうのは日本で一番うん、虫歯の少ない県、
はい、
これはもう何十年も前から、幼稚園小学校からフッ素の先行事業、要はフッ素のブクブクうがいをね、うん、ずっと子どもの頃から、やっている県なんですけれども、うん、これはもう効果が如実に現れてですね、うん、1人当たりの小学生の虫歯の平均本数が 0.8 だかなんだか、うん、とにかく1本ないっていう、それぐらい、
すごい、
虫歯がほとんどない県、ここの人たちは、うん、歯科の受診率も全国で一番なんです。
あ、そうなんだ。
虫歯がないから逆に歯を大切にしようっていう心がけが強いみたいで、皆さん、うん、メンテナンスに通われるんですよね、
うんうん、
だからよく新潟虫歯がないから歯医者さん行かないんじゃないの、うん、治療しないんじゃないの、
うん、
いや、そうじゃなくて結構皆さんお金かけてメンテナンスしたり、手入れをしたりっていうことを、豆にやられてる県でもあるらしいんですよ。
北海道はね、良くないんですよね。
北海道はただもうここ何年か前ぐらいからですね、北海道この空知地区でもですね、フッ素のうがいの授業が始まって、はい、今小学生、あと幼稚園、うん、保育所なんかでも皆さんフッ素ほとんどのところがやられてると思います、うん、多分、何十年かした時には、うん、かなり虫歯のかかってる率が下がると思います。
なんか長い時間かかるんですね、子どもたちがこうフッ素専攻始めて、
フッ素でうがいしたらすぐ虫歯にならないかっていうと、そういうもんでもないですから、はい、で一人の子ども追っかけてるわけじゃないですから、はい、ずっと長くその同じ学年の子を見ていくと、
うん、
確率が下がっていく、
うんうんうん、
今後に期待ですね。
そうですね、早く上の方を狙いたいですね、
まずね、10年経った時に、その始める前の半分以下にはまずなってるはずなんです、うん、
はい、
それぐらいフッ素のうがいというのは効果があるものなので、
はい、歯磨きの仕方も、うん、親が歯磨いてるの結構子供って見てると思うので、親がこうちゃんとやってないと子供も同じようにやんなくなっちゃうかもしれないですよね。
そうですね。
そういうことですよね。
はい、
親ちゃんと磨いてないもの子供だけ言われてもね。
そうですね。
しないですもんね。
親御さんに、わざとで、
はい、
お子さんの前で 歯ブラシをする姿を見せてあげる、はい、
なるほど、こうやって
毎日毎日
ずっと時間かけてしてるのを見たら、うん、あ、歯磨きっていうのはそういうもんだと。
そうですね、毎日続けることがいいことだと思います。
はい、はい、うち あの父親はあのよくザクトでしたっけ、うん、あの粉の歯磨きなんかブタ毛でガーって磨いてるのは覚えてますよ。
もう削れます、絶対やめてください絶対にあれ
絶対
ザクトって研磨剤の塊ですもんね、はい、まあ、
ザクトやってました、
たまにやって歯をきれいにするためにねちょっと磨くぐらいはいいとは思いますけれども、はい、毎日のようにはちょっと使用しないでいただきたいです、う
ん、分かりました。
クレンザーみたいなもんですよね、
クレンザーで磨いてるようなそっか、じゃあもう力を入れないで日々丁寧に丁寧に扱ってあげることが歯を、はい、自分の歯を長持ちさせる大事なことなんですね、はい
はい、時間を長くですよ。
分かりました、また多分1年ぐらいしたらどうやってやるんだっけって言ってると思いますが、ね、またその時も教えてください、はいはい、皆さん歯磨きはちゃんとしましょう。この時間はそらち歯科医師会さんの協力でお送りしました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。